こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月5日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、機械学習の理解、理論からアルゴリズムへ。二つ目のニュースは、シエラの終焉、我々が知っていたように、パートイーツ買収。三つ目のニュースは、3つの8ピンチップだけで作られたインタラクティブスピードの Linux コンピュータ。4つ目のニュースは E サイドプロジェクトの至福の禅。5つ目のニュースは TCL プログラミング言語、包括的な概第2番です。今日のニュースはまるでパズルのピースのよう。一見バラバラに見えてもテクノロジーの未来を形作る重要な要素が隠されています。あなたはこれらのニュースからどんな未来を想像しますか？それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは機械学習の理解、理論からアルゴリズムへです。このニュースは機械学習の理論からアルゴリズムまでを網羅した書籍に関するものです。機械学習とはコンピューターがデータから学習し予測や意思決定を行うための技術です。書籍の内容は、理論的な背景から始まり、具体的なアルゴリズムの実装までを解説しているようです。機械学習を基礎から学びたい人にとって、包括的なガイドとなるでしょう？ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースのコメントでは、この書籍を推薦する声が多く見られます。あるユーザーは、機械学習をわかりやすく解説していると述べています。また別のユーザーは複雑なアイデアを明確かつ簡潔に表現しているとその教育的価値を高く評価しています。ただし書籍が10年前のものであるため内容が時代遅れではないかという懸念も一部で馬がっています。しかし基本的な概念は変わっていないため依然として有益であるという意見もあります。
次のニュースです。次のニュースは、シエラの終焉、我々が知っていたように、パート1、買収です。この記事は、かつてアドベンチャーゲーム界を席巻したシエラオンラインというゲーム会社が CUC、インターナショナルという企業に買収された経緯を詳細に追ったものです。1996年当時、巨額の利益を上げていたシエラでしたが、なぜ買収という道を選んだのでしょうか。記事では買収の裏側や創業者であるケン・ウィリアムズ氏の決断、そしてその後のシエラの運命について深く掘り下げています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースではこの記事に対するコメントが多数寄せられています。あるユーザーは記事の著者であるジミー・マーシュの分析力を絶賛し、複雑な出来事をわかりやすく解説していると評価しています。また、別のユーザーは、シエラの創業者であるケン・ウィリアムズ氏の動機について議論しており、金銭的な利益を優先したのではないか、という意見が出ています。一方で、ロベルタ夫人がビジネスの才能に怠けていたという指摘もあります。
次のニュースです。次のニュースは、3つの8ピンチップだけで作られたインタラクティブスピードの Linux コンピュータです。このニュースはたった3つの8ピンチップだけで Linux を動かすコンピュータを自作したという驚くべきプロジェクトに関するものです。通常コンピュータは多数の複雑な部品から構成されますが、このプロジェクトでは極限まで部品を削減し、シンプルな構成で Linux を動作することに成功しています。このコンピュータはインタラクティブな速度で動作し、VI、GCC、Make といったツールも使用できるとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、このプロジェクトに対する称賛の声が多数上がっています。あるユーザーは、これはまさにハッカーニュースに掲載されるべき内容だと述べています。また別のユーザーは SD カードとの接続に RAM のピンを流用するという独創的なアイデアを高く評価しています。ただし USB インターフェースに別のチップを使用している点については 意見が分かれています。しかし、全体としてこのプロジェクトは技術的な創意工夫の素晴らしい例として評価されています。
次のニュースです。次のニュースは E サイドプロジェクトの私腹の善です。この記事はサイドプロジェクトに取り組むことの喜びや意義について考察したものです。サイドプロジェクトとは本業とは別に個人的に取り組むプロジェクトのことで、スキルアップや自己実現の手段として人気があります。記事ではサイドプロジェクトを通じて創造的な欲求を満たしたり、目標に縛られない自由な成長を経験したりすることの重要性を説いています。アネン・カッカイム、ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースではこの記事に共感する声が多く寄せられています。あるユーザーは、サイドプロジェクトは本業で失われた心の平衡を取り戻すためのものだと述べています。また、別のユーザーは、サイドプロジェクトでは誰の声にも耳を傾けず、自分の内なる声に従うことができると、その自由さを強調しています。チャット GPT をサイドプロジェクトに活用しているというコメントもありました。
最後のニュースです。最後のニュースは TCL プログラミング言語、包括的なガイド2番です。この記事は TCL というプログラミング言語に関する包括的なガイドブックの第2版がリリースされたことを紹介するものです。TCL はスクリプト言語の一種で GUI アプリケーションの開発や組み込みシステムなどで利用されています。ガイドブックではTCL の基本的な構文から高度な概念、プログラミングイディオムまでを網羅的に解説しており、TCL を深く理解したい人にとって貴重な資料となるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは TCL に対する懐かしいコメントが見られます。あるユーザーは、昔ストールマンが TCL を使うなと言っていたのを思い出す。と述べています。また別のユーザーは、シスコスイート自動化のために TCL ベースのエクスペクトスクリプトを書く必要があったという経験を共有しています。TCL の型システムの柔軟性の低さや、すべては文字列という哲学に対する批判的な意見もありますが、FPGA IDE のバックエンドで TCL が使用されているという情報も寄せられています。
さて本日のハッカーボイスでは、機械学習、ゲーム業界の買収劇、極小 Linux コンピューター、サイドプロジェクトの意義、そして TCL というプログラミング言語について見てきました。これらのニュースから技術の世界は常に変化し、進化し続けていることがわかります。過去の遺産を振り返りながら、新しい技術に挑戦し、創造性を発揮していく。そんな姿勢がこれからの時代にはますます重要になるのかもしれませんね。それではまた次回、2025年4月5日のハッカーボイスでした。